7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。1月7日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースをお伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
政府は衛星と軌道の管理の開発を支援することについて話し合うについてお伝えします。政府はインドネシアにおける開発を支援するために、インドネシアに属する衛星及び軌道の管理について議論しました。ウィラントス政治法律治安調整大臣は1月3日水曜日にジャカルタで非公開会議を実施した後、衛星や軌道の管理は現在の関心、環境条件、技術の変化に沿って行われていると述べました。アンタラ通信に引用されたように、ウィランド大臣は衛星及び軌道管理計画は現在関連する省庁によってまだ確定されていないと説明しました。一方、リニスマルの国営企業大臣は非公開会議の講義では、2020年にインドネシアが所有する7つの衛星軌道の強化の終了に焦点を当てたと説明しました。それでは次のニュースです。アメリカと日本の投資家はパンデグランデの風力発電場の建設に関心を持つについてお伝えします。日本とアメリカの投資家はバンテンのパンデグラン地区での風力発電場の建設に関心を持っています。パンデグラン地区の担当ワルソのアルバン副知事は1月3日水曜日に、パンデグランでの風力発電場の建設地は2カ所でパニバン県と筑紫県だと語りました。担当ワルソのアルバン副知事は2カ所は独立発電場だと付け加えました。これは地方政府からの融資支援がないことを意味します。アンタラ通信が報じたように、アメリカの投資家は筑紫で風力発電場を建設し、日本の投資家はパニバンで風力発電場を建設します。それでは次のニュースです。ジョクウィドド大統領はボゴル宮殿でインドネシア全体の国王とスルタンを受け入れたについてお伝えします。ジョクウィドド大統領は1月4日木曜日、西ジャワ州のボゴルの国家宮殿でインドネシア全体の90人の王とスルタンと会談しました。ムハジレフェンディ教育文化大臣は、会談は水曜日の夜、彼と国王とスルタンの会談の続きであると述べました。コンパスで書いているように、モハジル大臣は水曜日の夜の会談は将来の国家の利益のために、国王とスルタンから多くの意見を得たと説明しました。モハジル大臣は良い関係を構築するために問題をフォローアップすることができ、文化の進歩におけるスルタン派の 役割を強化すると期待しています。それでは最後のニュースです。2018年、バリへの外国人観光客の訪問は700万人を目標とするについてお伝えします。政府は2018年にバリ観光セクターが成長すると楽観的です。なぜなら2017年末のアグン山の噴火の途中で、特に外国人観光客の訪問がまだ固定的な傾向を示しています。国家通信が報告したように、バリ州の観光局アナカグングでユニアルタプトラ局長は1月4日木曜日にバドゥンで2017年の外国人観光客の総訪問数は期待に応じていると語りました。それは2017年は外国人観光客550万人を目標としました。アナカグングでユニアルタプトラ局長は、バリ島の観光の条件はアグン山の状況の不透明さの中で成長を続けていると語りました。それはいくつかの指標に基づいています。その一つは2018年10月の国際通貨基金と世界銀行の年次総会の1万9000名の代表者の到着計画です。その目標を実現するため、観光省はバリ島を大幅に宣伝しています。これで週間展望を終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はアセアンにおけるインドネシアの最も高い生産貢献についてお伝えします。非石油ガス加工産業は国家経済成長を加速させる上で重要な役割を果たしました。なぜならその貢献はチェーンの固定的な効果を与えることができます。例えば国内原材料の付加価値の上昇、現地労働の吸収、輸出からの外国為替収益の増加が挙げられるなどです。さらに国内生産部門が税金と消費税の最大の貢献者となりました。これは1月4日木曜日にジャカルタで正面による声明でアイルランガ・ハルタルト産業大臣が語りました。アイルランガ大臣は2016年の国連統計部のデータに基づき、インドネシアは製造業が国内総生産に大きく貢献している15カ国のうち4位だと述べました。韓国は 29% で、中国は 27% で、ドイツは 23% で、インドネシアは最大 22% で貢献することができました。一方、国連工業開発機関の報告により、製造業の付加価値部門ではインドネシアは前年10位から2017年に9位に上がりました。アイルランガ大臣によると、インドネシアの製造業の余地は生産前、生産中、および生産後のプロセスから計算すると 30% に達することができます。アイルランガ・ハルタルト大臣によって、生産は国家経済の発展と公平の促進をする必要なセクターの一つと考えられています。そのため消費を基調とした経済を製造業に転換することは、現在経済を変革することに重要です。公平な生産分布とインドネシアを中心に実現することを促進するため、産業省は特にジャワ島外で工業団地の開発を用意しました。今後2年間でジャワ島以外の8つの新しい工業地帯の開発により、29万6000人の工業の可能性を伴って、新しい工業用不動産の成長が増加し続けると予測されています。アイルランガ大臣はまた、インドネシアはその経済的割合が創業国に分類されると主張しています。 大臣は工業化の成功の鍵は3つの主な要因があり、それは人材、資本または投資、技術だと思い出させました。そのため、職業教育と訓練を通じて人材能力を向上させることは、インフラ設備業の政府の現在の優先プログラムの一つになります。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1927年1月7日にハーレム・グローブ・トロターズというバスケットボールのエキシビションチームは彼らの最初の試合に出たことから始めます。ハーレム・グローブ・トロターズは世界の最も有名なスポーツエンターテイメントを作り出すため、スポーツとコメディを組み合わせたバスケットボールチームです。イリノアのシカゴでエイブ・サバルステインが形成したチームは、ハーレムという名前を使っている理由はアフリカ系アメリカ人のコミュニティへのその意味を持っているからです。1927年1月7日にハーレム・グローブ・トロターズバスケットボールチームはイリノアのヒンクリーで彼らの最初の試合に出ました。数年間にこのチームは100カ国以上をツアーをして2万以上のエキシビション試合で出ました。彼のエンターテインメントでこのスポーツ、劇場、コメディを組み合わせるバスケットボールチームは2002年にバスケットボールの名誉殿堂に登録されました。最後は1965年1月7日にインドネシアは国連加盟国から脱退したことについてお伝えします。1965年1月7日に国連安全保障理事会の非常任理事国としてマレーシアが選ばれたための抗議として、インドネシアは国連加盟国から脱退しました。ウータン国連事務総長への当時のインドネシア外務大臣スバンディリオ大臣からの1965年1月20日の日付の手紙を通じて、インドネシアは正式に脱退しました。このように、インドネシアはユネスコ、ユニセフ、FAO など、国連の合援を受けていくつかの機関から自動的に脱退しました。国連からのインドネシアの脱退は長続きしませんでした。次のインドネシア大統領、スハルト大統領は、インドネシアが国連に戻ることを決めました。インドネシアの望みは、1966年9月28日の国連総会で熱心に歓迎されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia ジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局、海外放送はニュース情報、エンターテインメントをお送りいたします。 皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI ウォッチサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はアジア大会先週の村は四つ星ホテルと同等についてお伝えします。2018年8月にインドネシアはジャカルタとパレンバンで実行する予定第18回のアジア大会のホスト国になります。競技大会のための先週のすべての施設は政府によって創設され改善されました。そのうちはパレンバンでの先週の村では2018年3月に村が完成する予定です。2018年のアジア大会は2018年8月18日から2018年9月2日に実行する予定です。パレンバンは合計40のスポーツのうち10の競技が得ます。その10の競技はサッカー、バスケットボール、テニス、バレーボール、カヤック、ボート競技、射的、トライアスロン、セパタクロー、ロッククライミングです。このようなアジアの壮大なイベントを歓迎するためパレンバンは試合の会場を固定するだけではなく選手の宿泊施設を改善します。その一つは選手村の建設です。ジャカバリンでの選手の宿泊施設分野の第二委員会のバンバンスピアント副局長はパレンバンで今までの選手のゲストハウスの準備がスムーズに進んだことを明らかにしました。彼は全てが四つ星ホテルの概念で3つの住居地帯に分かれています。一方、ジャカバリンスポーツ複合施設の快適性に関連する南スマトラ州のアレクス・ノルディン知事は1月2日火曜日にパレンバンで自転車タクシーという伝統的な交通手段は2018年のアジア大会で複合地区に入ることができなくなったと述べました。理由はアレクス・ノルディン知事によってガス燃料と無効会社である特殊車のみ入ることを強化されています。この乗り物はジャカバリン地域のスポーツ参加者を郵送します。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はマルク省のオンアンボン市の伝統的な飲み物をご紹介します。 スナーの皆さん、インドネシアにはスパイス豊富な国です。スパイスだけではなく、インドネシアは様々な伝統的な料理を持っています。そしてインドネシアのマルク州には有名な伝統的な料理は主な材料としてコーヒーを使用します。そのコーヒーはラロバンコーヒーと呼ばれます。クリスナーの皆さん、インドネシアにはコーヒーを楽しむために様々な方法があります。客数は自分の仕方を持っています。しかしマルク州には珍しいコーヒーを入れ方があります。普段コーヒーが砂糖と交われますが、マルク州のアンボン市にコーヒーがいろいろなスパイスとミックスされます。ラロバンコーヒーもそのように作られます。リスナーの皆さん、実際ラロバンコーヒーは作り方がとても簡単です。必要な材料は水、砂糖、くるみ、ジンジャー、クローブ、コーヒーパウダー、シナモン、そしてパンダの葉です。作り方としては、まずくるみ以外の材料を茹でてください。そして全部茹でたら水を沈ませてコップに入れてください。最後に焼いたくるみを振りかけてください。クリスナーの皆さん、アンボン市はコーヒーを生産する場所として知られていないが、ラロバンコーヒーはアンボン市の伝統的な飲み物としてとても有名です。コーヒーは美味しいな飲み物ですが、アンボンの人々は美味しいコーヒーだけを望んでいません。彼らは美味しくて健康にいいコーヒーを望んでいますので、このコーヒーを作りました。またこのコーヒーもマルクによく使用されるスパイスも使用しますので、マルクの人々の口に合います。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はイテイスの学生に発明された海南発電所についてをお伝えします。インドネシアは本土よりも太陽の3分の2を占める島国です。8万1000キロの海岸線を持つため、インドネシアの海外線は世界で2番目長いです。1番目はカナダです。海洋バイオ産業、深海、海洋観光、海洋エネルギーなどで、インドネシアの人々に福祉と繁栄に大きく与えます。しかし海洋の潜在的な可能性の一つは一般に広く知られていません。それはエネルギーを生み出す可能性です。例えば電気を生み出すこと。 インドネシアの問題だけではなく、世界の多くの国々でも重要な問題です。関係当事者が様々な天然資源から代替エネルギーを生み出すことができるように様々な努力がなされています。その一つの方法は波から電気のエネルギーを生み出すことです。この研究もいくつかの国に行われています。例えばイギリス、フランス、そして日本です。基本的には電気を生み出せる波は3つの種類があります。それは張力、波エネルギー、そして最後に海洋熱エネルギーです。スプルノフェンバル大学の4人の学生はインドネシアの電力危機に対応するために適切な海波発電所の建設をしました。その学生たちの名前はムハマド・リフキ・アブドゥル・ファタ、グフロン・ファワイド、ピナンギ・ラハユ、そして最後にアニク・ジャジラ・トルです。彼らの建設はインドネシア・タイダル・パワーに名付けられました。アブドゥルによると、現在の発電所だけでは将来のインドネシア重要な電気を達成できません。島国としてインドネシアは広大な海洋波エネルギー潜在力を持っています。海洋波エネルギーをちゃんと利用することができると、海洋の波を発電所として利用することにより遅れ、岸辺、災害部の遠隔チームにも電力が供給されます。またアプドゥによると、海南発電所の中に一番人気な種類はオシラティングウォーターコルムという技術です。この技術はインドネシアの遠隔地に非常に適します。しかし発電機への空気気境は原則的ではないので、あまり使用されません。その弱点を解消するため、アブドゥルたちは技術を改善する予定があります。それは弁システムを利用することです。結果として、オンジル電圧値は従来技術と比較して 24% 増加しました。アブドゥルはこの技術でインドネシアの遠隔地の電力需要を満たすことができるようにを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワールドワーニングを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
クリスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性歌手ギセルについてをご紹介します。最初にギセルの歌、ペンチュリハティを聞いてください。
Dan ku terdiam di kehening.
リスナーの皆さん、ギセルの本当の名前はギセラ・アナスタシアです。歌手としてのデビューは2008年にテレビに行われた歌うコンテストに参加した時でした。その時、彼女は2位になりました。2011年にギセルはラスト・チャイルドというバンドとコラボして「Seluruh Nafas Ini」というシングルアルバムをリリースしました。このアルバムは十分有名になりました。2012年にギセルはまた新しいシングルアルバムをリリースしました。それは「ペンチュリハティ」と名付けられたアルバムです。この歌はレザ・リクマフワとエズラ・リリポリューに作曲されました。この歌のテーマは恋に落ちる喜びについてです。作曲者たちと歌手はこの歌が恋に落ちた人々の気持ちを表すことができるようにと願っています。リスナーの皆さん、次はギセルの曲、チャラルパカンムを聴いてください。
Tak bisa sendiri. aku di antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Tolong aku yang kini
Nisena no minasan, cara melupakan motoi yukyoku wa nisenju kokunen jugatsu ni lirisu saremasta. Giselle jishin mo kono kyoku no sakyoku suru proses ni sankashimasta. Mata opung irau wan simanjun tekno te wo kalimasta. Kono uta wa kata omoi nisuite wo katarimas. Sukina hito ga sude ni koibito wo motsu no de, ano hito wa sure nai といけないの苦しさを語ります。リスナーの皆さん、最後にギセルの歌チンタラハシアとヒドゥプントクムを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
マアフクトラマンチンタイムDi saat ku telah bersamanya, sungguh tak bisa ku menghindari rasa ku padamu.
Ku mohon jangan tinggalkan ku.
Meski
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
sejati.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
Setiap waktu
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。